聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書11章17節から27節です。新共同訳聖書の新約聖書189ページをお開きください。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。以上の聖書箇所から、キリストに生きると題して説教させていただきます。さて、ラザロという人が死にました。死んでから4日が経過していたところにイエス様が面会します。私たちが連想することは、遺体の腐敗が進んでいることです。私たちはイエス様がラザロを癒すのにはちょっと遅かったのではないかと余計な錯覚を起こすところです。イエス様はラザロが病気であると伝言を受けていたにもかかわらず、すぐに彼のところに行こうとされませんでした。イエス様はこのラザロとその姉妹であるマルタとマリアと親しい間柄です。にもかかわらず、彼らのもとに訪れたのが死後4日目である点がミソです。実は、ユダヤ人の間では、死んだ人の魂は3日の間、死体の近くに留まっていると信じられていたからです。その間は、蘇る可能性があると考えられますが、4日目となるとその望みは失われます。したがってイエス様は同胞の人々が失望しているであろうことを承知でこの日にやってきたと思われます。そうであったとしても、そのイエス様の行動はマルタたちにとって理解しがたいことだったと思います。マルタたちがいるベタニアはエルサレムとは3キロほど離れており、ラザロが臨終でも比較的早く来れるところに位置します。つまりイエス様はそう遠くないところにいました。マルタは、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、とイエス様に言います。後からイエス様に呼ばれたマリアも、姉が言った同じ言葉をイエス様に吐露しています。二人ともイエス様のことを非常に信頼していることがわかります。マルタが言うように、神の子であるイエス様が神に願い求めることは何でも神は叶えてくださる、そのことを知っているのです。またイエス様こそ 来たるべきメシアであると信仰告白しています。マルタはイエス様への最大の敬意と賛辞を言い表したと思います。神にできないことは何もない。だからこそ猶予のあるうちにラザロを生かしていただくことはできたのに残念ですと言っているようにも聞こえます。神の計り知れない力を認めつつも、愛する者を失う悲しみは忍びがたい重荷であることを思います。特に神を知らない人々の前に大きく横たわる課題だと私自身感じるのです。クリスチャンはイエス様が神の子でメシアであることを信じて疑いません。私たちが自分の愛する者のことを思ってイエス様に何か願い求めるのは自然なことでしょう。けれども自分の思いが強いあまり、時にイエス様に対してこのようにしてくれるはずだと勘違いを起こすことがあります。誰でもそのように感じることは一度ぐらいあるのではないかと思います。我々人間の思いと神様の思いは本質的に異なるからです。今回ラザロが病気だと聞いたイエス様は2日間同じ場所に滞在していました。その時も周囲の人々はやきもきしたと思います。特にラザロたちと親しいイエス様であるのに、なぜ一刻も早く行かないのか、イエス様の考えていることがさっぱりわからなかったでしょう。私たちだったら一刻も早く駆けつけるでしょうし、その方が良いと考え、その方が良いと考えます。そしてイエス様にもせいてしまうかもしれません。病気の身内に対して最善を尽くそうと思うゆえです。けれどもイエス様がラザロを愛しているからといって、イエス様が救命救急のように対応することを私たちが期待するのは本来お門違いです。神は人間の個人的目的のために働くわけではありません。その人の病気をイエス様によって癒してもらったという出来事は個人的体験にとどまらず、周囲の人たちに神を信じさせる意義が伴っていることを覚えます。イエス様は癒し主ですが、町の便利屋さんのように利用したくなるのも人間です。ラザロが何歳だったのかは分かりませんが、マルタたちはイエス様が他の人にしたようにラザロの病気を癒してほしかったのです。それ以外の望みは抱かなかったでしょう。ユダヤ人に限らず、人間は死に方を気にするものだと思います。健やかに長寿を迎え平安のうちに死んでいくのは理想的に映るかもしれません。しかしどういう死に方であれ、遅かれ早かれ人間には必ず肉体の死が訪れます。その死すべきところにイエス様が関わり合うのです。人間がこの世に生を受けて、やがて肉体が死んでいくことには、天なる神の命が関わることです。ヨハネによる福音書の中に、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると有名な御言葉があります。 この御言葉は死んだ人にも関係しますが、むしろ生きている人々への指針です。この世における命の犠牲はキリストの十字架の死において最大限に表されました。そしてキリストは最もユダヤ人が忌み嫌う方法で残酷な死に方をしました。キリストの死は悲しみではなく、復活をもって神の永遠の命に至ることを示しました。キリストが命を懸けてくれたから意義があるのです。しかも復活させられたことに主の栄光を見させられるのです。死んだことによって表される命です。私たち人間にはない発想です。マルタはラザロの死を現実的に受け入れる心づもりをし始めていたのかもしれません。そこへあなたの兄弟は復活するとイエス様が言いました。文字通りこの後の聖書の続きを読むと復活させられたことがわかります。しかしマルタは、これは聖書によるところの世の終わりの終末時に関する見解を述べられたのだと彼女は理解し、それは存じ上げていると答えました。ところが、私は復活であり命であるとイエス様は続けて言います。イエス様は神からの啓示者であり、神の命を持っています。イエス様の立場と役割で言えば、自分は命であるからきっと人を復活させることができると言っているのです。それは我々の肉体の命と次元を意味するものです。私を信じる者とは、イエス様のことを神が使わした啓示者として認めていることです。その人は肉体が死を迎えても、イエス様から賜った命を持っているので生きるのです。マルタはとにかくラザロの死が非常に不憫だと悲観に暮れていました。そこへイエス様は上なる神に目を向けさせるのです。イエス様は人間が考える地上の生活を天上の領域に置かれるのです。イエス様を信じる人は誰でも誠の命に生きている人です。その人はすでに復活の命のうちに生活が始められているので、死はその人に何らの脅威にもならないのです。信じる人は神に対して何のしがらみもない絶対生活をしているようなものです。イエス様はこのことを信じるかと問うています。私たちは何と答えるでしょうか。マルタとイエス様とのこれらのやりとりは家の中でなされたのではなく、ベタニアの村の領域の外でした。イエス様は村に入ってきていないかったのです。マルタはイエス様が立っているところに出向いて命の御言葉をいただきました。妹のマリアもこの後イエス様に呼ばれた時、マルタとお話しした同じ場所に出向いていきました。これが意味することは、イエス様はマルタやマルタたちに対するように、私たちのすぐ近くまで来てくださいます。けれども 人間の都合のいいように使われるお方ではないということの線引きがなされます。命の御言葉を聞いて信じた私たちは、ある地点から自らの足でイエス様のところに行かなければならないのです。それがこの世にある罪に死んで復活の命に生きることです。イエス様は人間と同じ姿になってくださいました。そこにもご自身が神の子で復活の命であることにおいて厳然とした区別が設けられます。しかしながら、その厳然とした区別は私たちとイエス様を遠ざけてしまうものではありません。神に背く罪を犯す人間に対して、神御自らが取り計らい、このようにキリストを通して関わって来られたからです。イエス様はその人が神からの命を持っているかどうかを問題にされるのです。私たちの罪に付随する十字架の死と復活の関係は決して切り離せません。誰よりもイエス様ご自身がその道を先んじて歩かれました。それゆえイエス様に従う者は復活と命を約束されて、その道を歩むことができるのです。イエス様を信じることは神の命に生きることです。私たちはこの世においてキリストの死に触れ、神から朽ちない永遠の命をいただいているのです。お祈りします。天の父なる神様、御前に集わせていただき感謝します。私は復活であり命であると主イエスは私たちに十字架を示してくださいました。日々犯す過ち、罪をキリストの十字架の御前においてどうかお許しください。私たちを信じないものではなく信じるものにしてください。私たちが上なる神様を見上げて日々キリストと共に歩むことができますように、主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。